こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。孫正義名語6字をなすためのリーダーの心得100話。ソトバンク創業者である孫正義の発言を手がかりに、経営判断、リーダーシップ、事業構想、行動原理を読み解くビジネス書である著者の三木大信はソフトバンクで社長室長を務め、孫の意思決定や事業推進を近い位置で見てきた人物であり、本書の特色は単なる発言集ではなく、言葉の背景にある経営上の意味を解説している点にある。構成はナンバーワン思考、目標設定、経営ビジョン、長期的な企業グループ構想、情報革命による社会貢献といった領域に分かれ、孫正義の思考を比較的短時間で概観できる。本人の自伝や理論書ではないため、体系的な経営学の本とは異なるが、実務家がリーダーの判断軸を考える入り口として読みやすい一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、社長室長の視点で名号経営判断の文脈に置き直す構成。本書の第一の特徴は、孫正義の発言を独立した格言として並べるのではなく、著者が見聞きしたソフトバンクの経営現場と結びつけて解説している点にある。三木大信は社長室長としてヤフービビ事業や金融関連案件などスピードと規模の大きい意思決定に近い立場で関わった経歴を持つ。そのため本書では、言葉そのものの迫力よりも、なぜそのような発想が経営者に必要になるのかが焦点になる。例えば、挑戦、撤退、提携、数値管理、将来構想といったテーマは抽象的な精神論ではなく、事業を前に進めるための判断軸として扱われる。もちろん孫正義本人による体系的な著作ではないため、発言の選定や解釈には著者のフィルターがかかっている。しかし、そのフィルターこそが本書の実用性でもある。読者はカリスマ経営者の言葉を直接崇拝するのではなく、現場で使える判断の型として読み替えることができる。次に、ナンバーワン思考を成長戦略と組織基準に変える発想。本書で繰り返し強調されるのが、ナンバーワンを目指すという孫正義の姿勢である。これは単に市場で1位になりたいという願望ではなく、事業の設計や提携相手の選び方、組織の基準を高めるための実践原理として説明される。ナンバーワンと組む、ナンバーワンを狙う、ナンバーワンにふさわしい速度で動くという考え方は、妥協した目標設定では到達できない学習環境を意図的に作るという意味を持つ。高い相手と組めば条件は厳しくなり、失敗のリスクも増えるが、その緊張が組織の能力を引き上げるという見方である。この発想は中小企業や個人にそのまま適用すると過剰な拡大志向になり得るが、基準を低く置かないという点では有効である。重要なのは規模の大きさを真似ることではなく、自分の事業や仕事において最も厳しい比較対象をどこに置くかを考えることにある。さらに、できない理由ではなく実現条件を探すリーダー像。本書におけるリーダー論の中心には、できない理由を説明するのではなく、どうすれば実現できるかを考える姿勢がある。この考え方は単なる前向きさではなく、組織内の議論の方向を変える技術として重要である。できない理由を集める会議では、責任回避や現状維持が合理的に見えやすい。一方、実現条件を問う議論では、制約を認めた上で資金、人材、期限、提携技術、顧客価値のどこを変えれば良いかを具体化する必要がある。孫正義の行動力は目標を大きく置くだけでなく、数字や工程を細かく詰める徹底性と結びついている点が本書で示される。したがって、このリーダー像は精神論だけでは成立しない。実現可能性を高めるためには、仮説を素早く立て、必要な資源を集め、進捗を厳密に見る管理能力が必要になる。本書はリーダーの言葉が組織の思考様式を作ることを示している。そして、遠くを見るビジョンと目前の数字を両立させる経営観、孫正義の経営観を特徴づける要素として、本書は長期的なビジョンを重視する、迷った時ほど遠くを見るという発想や、300年続く企業グループを構想する姿勢は短期の売上や四半期業績だけでは説明できない。ここで言うビジョンは、将来を美しく語る標語ではなく、現在の事業選択に優先順位を与える基準である。情報革命を中心に据えることで、通信、インターネット、プラットフォーム、投資といった領域の判断が一つの方向に整理される。一方で、本書は大きな構想だけを称賛しているわけではない。レビューでも指摘されるように、孫正義の特徴は遠大な視野と細部の数字への執着が同時に存在する点にある。長期構想があるからこそ短期の数字が意味を持ち、数字を厳密に見るからこそビジョンが空想に終わらない。この両立がリーダーの構想力を実務に接続する鍵として読める。最後に、情報革命による社会貢献を企業の存在理由に据える視点。本書の終盤で重要になるのは、情報革命によって人々を幸せにするという孫正義の誇らしである。 これはソフトバンクの事業を単なる通信や投資の集合として見るのではなく、情報へのアクセスを広げ、生活や産業の仕組みを変える社会的使命として位置づける視点である。企業経営において志を語ることは、社員の動機づけや外部との協力関係に影響を与える。大きな目的が共有されると、個別事業の困難が単なる作業上の負担では、長期的な挑戦の一部として理解されやすくなる。ただし、名語録という形式には限界もある。発言は短く強い印象を残す一方で、投資判断の失敗、事業リスク、社会的影響の複雑さまでは十分に検証しにくい。したがって本書は、孫正義の理念を無批判に受け入れる本ではなく、企業が社会で目的をどのように語り、組織の推進力に変えるのかを考える材料として読むのが適切である。結論として、本書は経営者、管理職、企業家、企画職、またはリーダーとしての判断軸を持ちたいビジネスパーソンに向いている。特に、目標設定が小さくまとまりがちな人、組織の議論ができない理由に偏りがちな人、長期構想と日々の実務をどう接続するかを考えたい人には得るものがある。実用面では、ナンバーワンを基準に置く発想、実現条件を探す問いの立て方、遠い将来から現在の選択を逆算する視点が参考になる。知的な利点は、孫正義という得意な経営者の言葉を通じて、日本のインターネット産業や通信事業の拡大を支えた思考様式を概観できる点にある。類書との違いは、一般的な名言集のように短い言葉を消費するだけでなく、ソフトバンクの現場を知る著者が経営文脈を補っていることだ。ただし、本人の自伝や批判的な企業分析ではないため、事実検証や経営成績の評価を求める読者には別の本も必要になる。本書は孫正義の言葉を実務の思考材料として整理した入門的なリーダーシップ読本として位置づけられる。ご支援いただける場合は、三木義信、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。